詩編の37編です。この詩編は冒頭からですね、悪事を図る者のことで、苛立つなというちょっと他の詩編には見られないような出だしから、始まっています。で、これは私どもの周囲は絶えずさまざまな悪、私たちの中にもその悪、罪が入り込む時はもうしばしばあることでありますが、そういう悪に関してなぜそのようにあんなひどいことをするのかっていう、それで、苛立つなって訳してありますが、腹を立てるなとかですね、心を悩ますなとか、そういう、訳がいろいろつけてあります。あるいは Don't be worried on account of the wicked という意味、いろいろ心配する苦しみや、悪のために悪事を作る者のためにそういういろいろ悩ませて苦しめられたりそういうことをするなと、それはなぜかということがここで一貫して言われておってですね、そういう悪をしている者はずっと続くように非常に、力あるように見えるけれども、時神様の時が来ればこのように、この草のように枯れるっていうのは日本ではちょっと分かりにくい表現で、青草なんてあんまり言わないですね。その雑草とか、その彼の草とかいう言い方は普通は言うと思いますが、草のようにすぐにしおれるとか言っても、日本の雑草の場合はしおれたりしないわけです、簡単に。で、秋の冬の寒さが襲ってきたら枯れるけど、だからこの例えはですね、日本では瞬く間に草が枯れたりしないから分かりにくいんですが、このパレスチナ固有、あるいはこの乾燥地帯においては、雨季が春、これまであるわけですね。これ日本と全く逆なので、どうも私も実際に経験するまではなんかピンとこなかったですね。春から秋にかけては全く降らないというふうなことは日本では考えられないから、雨は春の長雨、それから梅雨、それから台風、秋の台風と、春夏秋と、非常にこの雨がたくさん降ることが多いですから、それが全く降らないというんですね。それで、ね、冬場は少々雨季ということで雨が降ってですね、でその変わり目の時にかろうじて、ですね、だんだん雨が少なくなって、もう4月からほとんど降らないと。でその変わりの時までかろうじて水が少なくなり取ったものが、その乾燥した砂漠の方から吹いてくる熱い風でですね、したたちまち枯れてしまうと。こういうこのパレスチナのこの自然の実態がこういう形で現れているのであって、そしたらもう全く非常に緑鮮やかで生き生きとしてた葉の大きなアザミみたいなのでもたちまち枯れてしまって、もうみんな枯れ葉みたいになってしまうというんですね。夏場は、徹底して雨が降らないということで、そういうことでここにその例えが入っていると。時が来たら元気そうだったものもたちまち枯れてしまうんだと。で、これが主題となって、おるんですね。悪の運命っていうものは時が来たらたちまち枯れるんだと。で、これが確信を持てない時には一説であるように、どうしてこんな悪をひどいことをするのかと。絶えず腹を立てたり、苛立ったり、悩んだり、当然なことをするんですけど。だから、その状況を打ち破る道が、キリスト者、あるいは神を本当に信じる者には、この二説のことをはっきり知っておるということを、非常に重要視しているということです。で、そのために、この三四五ということで、言葉を変えてですね、言っています。主に信頼しようと。から四節は、主に自らを委ねようと。それから、あなたの道を主に任せようというふうに、いろんな言い方でですね、この信頼の道、委ねる道、そういうことを、ここをですね、そうしつつ、悪の力は必ず滅びると。悪人が滅びるっていうことではない場合が非常に多いですけど、時が来たら悪が滅びると。だから悪人だった人が大きく変えられるということもあるというわけですね。で、このことは、これ聖書一貫して流れているもので、この聖書によって私も初めてこの悪を滅びるんだなんていうことも与えられたんですけど、そうでない場合には善がむしろやられてしまうと、良きものが潰されてないかというような気持ちでですね、こんなことで将来どうなるんだろうかということを、しばしばそういうことを思わされたですね。で、あともう一つさらにですね、この7節の方もそうですよね。 主に向かって主を待ち焦がれようなんていう訳をつけてありますが、これはちょっとどうも主を待ち焦がれるっていうのは日本語であんまりですね、あまり深い高い意味に疲れたり待ち焦がれる、大体人間にですね待ち焦がれてる人とかいうふうに言うので、これはちょっと訳が私は不適切な日本語だと思いますね。これは一般の他の訳のようにですね、耐え忍んで死を待てと、耐え忍びて死をもう待ち望めと、ちょっと口訳を開いていただきますか。さっきの口訳の方をちょっと参照していただいたらですね、口語訳で今の詩編37を見ていただきますと、こちらの方がですね、本来意味を、だって英語訳もそうですね、新しい英語の訳もですね、Wait patiently for him ですね、Be still before the Lord、 Be still before the Lord、 主の前に黙せよと、静まれ、そして Wait patiently for him、 忍耐強く主を待ち望めと、という訳にしてあります。でまあ、こちらの方がですね、日本語としては分かりやすいと思います。クリスチャンでもですね、神様を待ち焦がれていますよ、そんな表現私は言わなかった、聞いたことはないですね、文で見たことがないです、そんなこと言ってる人も聞いたことがないので、こういう訳語はですね、そういう意味でほとんど誰も使わないような訳語ですから、ちょっとこんな訳語をつけたらやっぱりそれだけでですね、この詩をさっと流し読みしていく場合になんかちょっと違和感を持ってしまうわけです。だから、まあ、学者が表してると言ってもですね、文学的な方面はこのヘブライ語の学者は文学の方も詩的な直感があるかどうか別問題ですから、まあ、こういう時でも不適切な訳語だと思われることがあるわけですが、まあ、耐え忍んで、黙してですね、耐え忍んで詩を待ち望めと、これは本来だと思います。で、繁栄の道へ行く者や我だけを戻すのことで、もう一度これを繰り返してやると。で、そういうこと、悪いことしてたら自分も同じように欺いてやろうとか、自分も同じように仕返しをしてやろうと、まあ、そういうことが起こるから、自分も悪事を図ろうと、そういうふうに揺らってはならないと。そして、旧説にもですね、もう一度、悪事を図る者は断たれるんだと。でここで初めて出てきたのは地を継ぐという言葉です。主に望みを置く人は地を継ぐ、そして11節もですね、貧しい人は地を継ぐ、それから18節にも彼らは常しに私業を持つ、これも一種の地を継ぐを言い換えたわけですね、私業としての地を受け継ぐ、それから22節にも神の祝福を受けた人は地を継ぐ、そうして、さらに次のページもですね、29節を見ても、29節にも主に従う人は地を継ぐと、で最後にもう一度ですね、34節に主に望みを置き、主の道を守れ、主はあなたを高く上げて地を尽かしてくださる、そしてその後に何度も何度もあなたに逆らう者、神に逆らう者は断たれる、36節もですね、35から主に逆らう者は横暴を極めて、野生の木のように確かに勢いよく広がっているように見える、しかし時が来れば起用せる、で38も背もく者は必ず滅ぼされると、本当に何度も何度もですね繰り返すように言って、もう一つの繰り返しが、主に従う者こそは地を継ぐと、この言葉地を継ぐということはこういうふうに 1,2,3,4,5,6 回、もですねこのように一つの詩で使われているのは詩編でもこれだけなんですね。でこの地を継ぐっていうのも今日の日本語で言えば、このまま取ったらですね、意味が不可解なところにあります。 ですから詩編というのは一般のクリスチャンもほとんど読まない人も多いとかよく言われたりしますが、これはこういう訳語のせいでもあると思いますね。確かに地を継ぐという言語もそうだと。けれども土地を受け継ぐというのは資産をもらうということですね。神様を信じ取ったらですね、土地の資産をもらうと。さっきお話したような例を見てもですね、悪巧みをするとか田中家みたいな土地転がしとかですね、非常に巧みにやる人が次々広大な土地を安値で買って、あるいはただで同然で買って、それを非常にうまいことを巧みに売りさばいたりすると。まあ、そういうことでですね、土地なんていう不動産はですね、死に望みを置く人が継いでいくなんていうようなことは、とても現実的じゃない。どういった何書いてるのかと。まあ、そういうふうにですね、詩編っていうものはどうもわけわからないと。だから、これは3000年も前のその時代の意味に私たちが変えらなければ、現代のイメージで取ったらですね、まるで意味をなさないと。で、この地を継ぐっていうのは、さっき資料ということで18にもありましたが、神様の約束の地ということですね。カナンの地は神様の約束の地。それを次の人がまた受け継ぐ。次の人が受け継ぐと。この約束の地を受け継ぐ。神様の約束のものを受け継ぐということなのであって、新約聖書で言えばもちろんカナンの地はクリスチャンに約束の地であることはありえない。そのことは全然関係ないことで、これは新約的に言えば神様の約束の賜物、それを受け継ぐと。いうように新約的にはそういう言い換えて読み替えていかなければ、まあ、意味をなさないわけですね。その読み替えが、聖書通読とか言って読んでる場合にはそんなにどこを読み替えたのかわからない。だからなんとなくもやもやしてですね、この印象が残らないと。私が初めて聖書を読んだ時に詩編でなんか非常にもやもやしてですね、なんかすっきりしないなと。でこれは一つはこの時代の落差のせいでもあるし、言語の落差のせいでもあると。それから自分の経験がそこまで進化してない、深まってないという、非常に深い経験から出た。まあ、そういう様々な意味の大きな落差があったために、詩編というのはどうもピンとこなかったですね。だけどそれから何十年も経って、こういう詩編というものを何度も何度も私の場合には、集会でも家庭集会でも、もう繰り返し繰り返し詩編を、まあ、時間からもう相当な時間をですね、この詩編の、まあ、多様な学び、まあ、ある集会でやってた。何年も待って別の集会、また友愛でした。まあ、手術例やったと。まあ、いろんなところで繰り返し繰り返し学んできたために、まあ、そういう、この背後にあるものにだんだん目を開かされてきましたが、そういう意味で、言葉を新約的に私たちは読み替える必要があると。で、死に望みを置く人は地を継ぐ、すなわち神の約束の賜物を確実に継いでいくと。まあ、そういうことなんですね。で、このことが非常に重要だから、この37編の11節、ここで貧しいものと書いてありますが、この言葉ですね、11節。でこの元の言葉、これは確かに貧しいというふうにも訳される言葉です。でところが口訳を見ていただいたらですね、日本語の新教訳の貧しいということと全く違う訳語を開けてあると思います。口訳では日本語でも全然概念が違いますよね。口語訳ではしかし柔和なものは国を継ぐと、新教訳では貧しいものは地を継ぐと。地ということも国ということもまるで違うし、それよりも貧しいものと柔和なものとは全然違うと。で、一体なぜこんなふうに大きく意味が違うのか、訳語が違うのか。だから一つ一つのこの新教訳でも口語訳でも絶対だと思ってはいけないので、訳する人によって大きく変わる。で、これはですね、本来この、だからそういう意味でこのヘブライ語の言語は一体どうなったのかということが、まあ、当然、問題になってきますが、この言語は、これは非常に詩編でよく使われる言葉で、アナウィームっていうことなんですね。で、アナウっていうのは圧迫すると、オプレスという意味であって、アナウィームっていうのは本来は圧迫されたもの。圧迫されたものは昔であれば当然貧しいもの。ということであるから貧しいものと。ところがこの古代のギリシャ語訳ですね、 旧約聖書がだんだんとヘブライ語で読めなくなって、当時ギリシャ語が世界語のようになったから、ギリシャ語訳が新約聖書の成立以前にもすでに全部できとったですね。いわゆるその中で特に70人が学者がエジプトで訳したという70人訳というのが有名ですけども、その中でここの貧しいアナウィームというヘブライ語をプライウスと、ニューワというふうに訳したわけですね。70人訳で。ですから、その72役の役を取って、この口語訳は、柔和なもの、というふうに訳したと。で、なぜ、言語はですね、柔和っていうよりも、貧しいとか苦しむ、圧迫されたものだなのに、なぜ口語訳は、わざわざ72役、ギリシャ語訳の方を取ったのかと。言えば、ここを新約聖書で引用されてあるから。新約聖書では、まさにここを取ってですね、柔和なものは国を継ぐというふうに、旧約聖書からの引用なんですね、あの三条の説法。だけどそれはこのギリシャ語訳からの引用なわけです。新約聖書の場合は。そこでそれと一致しているということを示すために、口語訳ではわざわざギリシャ語訳の方を取って、柔和なものを国を継ぐというふうにこの詩編ではしたわけです。だけど、原文は柔和っていう意味ではなくってですね、本来は圧迫されたもの、貧しいもの、苦しいものという意味だ。だから、新改訳でもですね、そういうふうに貧しいもの、あるいは他の英語訳でもみんな柔和なものとは訳していないわけです。まあそういういきさつがあります。で、ここのところはですね、だから圧迫された。で、なぜそのギリシャ語訳で柔和と訳したかといえば、圧迫されたものはですね、やり返すこともできない。ただ黙ってですね、神を信じて待ち望むしかない。その姿が柔和と。いうことですね。柔和ということに通じるということから、この70人訳では、このアナウィームというヘブライ語をプラウスという柔和という言葉に、訳したと考えられます。でこれを新約聖書の記者が引用したのが、あの有名な三条の水訓であるというわけですね。三条の水訓のところをちょっと見ますと、37編のこの11編が、この有名な5章のところで、引用されているわけです。5章の5節ですよね。で、この5章の5節、そのまま72役を、使ったわけです。で、ここでですね、このだからこの庭っていうのは圧迫をされても、打たれてもやり返さないと。踏まれても踏みかえ、やり返さないと。まあ、捕まっとったら字は、そういうふうにですね、ここの訳、意訳をして、庭っていうのはここでそういう意味合いのことだっていうふうにして、塚本さんは、ちょっと、個人的な意訳をしておりますよね。プラウスっていうことは本来そういう、ニュアンスを持ったんだと、持ってるんだと、この時。もうこのところ三条水君をこう言いますと、本来はですね、三、四、貧しき人、何も持ってない人、悲しむ人、そしてですね、持ってない人ですね、貧しい人も苦しくない人も、持ってないから悲しい。他6節も上乾いて何も義を持ってない人。その中に、この5節、柔和なという特目のようなことが入ってきているということで、なぜかということでですね、これを除いたら3、4、で、6、7、8、9で、ちょうど7つになるわけですね。心を回す人が第1番目、悲しむ人は第2番目、義に受けを乾きた3番目、憐れみ深い人が4番目、心の清い人が5番目、平和を実現する人が6番目、義のために迫害された7番目。だから元は7つあったんだろうと。そしてこの5節の柔和な人々というのは詩編からですね、引用して4節のいわば中としてですね、本来は置かれたものではないかということは昔から言われていますね。なぜかというと、悲しむもの、貧しいもの、それのいわば旧約聖書にも同じようなところがあるんだということで、この5節が旧約聖書の傍中としてですね、いわば本来は置かれたものではないかと言われていますね。そしたらこの5節の受けは7つになるというわけです。だから最初3、4、5っていうのはない人、貧しいもの、悲しいもの、上乾くものと。で、本来はこれは柔和という特目よりもですね、これはそういうふうに圧迫された人々、そういうふうに、つながってきます。 で、まあ、それは、まあ、そういうふうに見方もあるということで、元からあったという可能性ももちろんありますが、確実なことはこの五節は詩編の今日のところからの引用であることは、これはもう間違いのないところなんですね。そういうふうに新約聖書でもこういう形で注目をされていますが、詩編のもとで、まあ、もうちょっと元のところに戻ります。詩編の37編ではこういうふうに5回6回もこの地を受け継ぐということが出てきて、これだけだから強調している、だからそれが一つは非常に強調されているところが新約聖書にもこういうふうに今引用されたということなんです。でそのなぜ引用されたかというと、やはり新約聖書のそのメッセージ、悲しむ者、貧しき者の幸いで、ここまさにそれがテーマになっているというんですね。貧しき人も圧迫された者こそが地を継ぐんだと、それが何度も繰り返し言われているのが、まあ、これである。本当は悪事を図る者が奪い取っていくのに見えるけども、神の約束のものは絶対に悪人は取ることはできないと。目に見える地上の宝は取ることはできる。そういう意味でこの地を受け継ぐ神の約束の地、神の約束のものは、死を信頼する者、死を望みを置く者が、この世がどんなことをしようともそれを確かに受け継いでいくと。で、これは歴史の中でも、どんな迫害があっても、ローマ帝国の迫害があり、あるいはロシアでも中国でも日本でもアメリカ大陸でも、最初はもうたくさんの迫害があって、命まで取られ、財産まで取られていったけれども、確かに神の約束の賜物は次々と与えられている。そして、今日に世界に広がる、まあ、我々にも伝わってきた。主に望みを置く人たちがずっと起こされて神の賜物を受け継いでいったと、まあ、そういうことがあるので、この37編がですね、がこういう強調している地を受け継ぐというのが新約聖書の有名な三条水君に、まあ、入っていったというのも、これも神様の導きであったと思うんですね。だから普通は三条水君はあそこだけ切り離されておりますが、この37編のですね、その悪の貪る世界において、死に信頼すれば必ずその賜物を受け継ぐという、その、まあ、強い約束、その死の精神が新約にも、まあ、流れ込んでいるということが言えると思うわけです。で、まあ、私たちもこの世はまさにこの悪事を図る者がいっぱいおってですね、それでどうなるのかと思うようなことが、例の憲法問題でもですね、教育の方でも、いとも簡単に非常に重要なものを、まあ、強引に変えていくというところがありますが、私たちはそういうことで押し流されないようにしていかないとですね、あくまでそういうふうな悪は最終的に神の時には滅びていくと、それがこの主に望みを置くと。でそれは、まあ、沈黙しないとですね、この世の煩い、そういうことばっかり見とったら我々の浮き足であってしまうので、この7にあるように黙して死に向かうと。Be still before the Lord and wait patiently for him と、まあ、そういった気持ちを今の私たちの気持ちとしてですね、受け継いでいきたいと思うわけです。これは本当に信頼であり信仰であるのであって、目で見たところではこんなものは見えないと。悪はいろいろの触って見えるけど、長い時間で見れば確かに神様の宝というものはどんなものも奪い取ることはできないで、受け継がれてきたということは確かなことなんですね。で、まあ、こういうことで、地の宝は取られても天に宝はこれは奪い取られることはないということですね。まあ、そういったことをこういうところから思います。はい、以上です。少しそれじゃ黙祷します。この御言葉を心に留めるために黙祷したいと思います。 それでは黙祷を終えまして、今日のところで、賜物がありましたら、いただいたより深く差が残るかと思いますので、何らかの賜物がありましたら一言としても言っていただいたらと思いますのでお願いします。では遠藤の方からお願いします、ね。
ダビデの時代に歌われたこの詩が現代にも本当に通ずる御言葉であるように思います。本当に一人一人が心に平和をいただい、神との平和を得て心が柔和にならないと、そういうふうな平和、世界、国の平和、世界の平和っていうことがにまで至らないんだ。それが現在においては非常に欠けて自己中心的になっているということを思います。本当に改めてこのダビデの時代のこの詩を読むことによって、私たちはこれからの歩んでいく道も示されたように思います。ありがとうございました。
このさっき の、 11節の貧しい人は血をついていうのを、この塚本先生は踏みつけられてじっと我慢していると、そういう訳をしていらっしゃるんです。で、本当に踏みつけられてもじっと我慢して神様の裁きを待つと、祈って待つということが一番大事なことだと思って、毎日テレビを 見ますと、天の声だとか談合だとか、本当にもうやりきれないという感じがしますけれども、本当に静かに最終的に神様の裁きを待つと、祈って待つということが一番大事なことだということを改めて感じまして、で、新約の時代から旧約の時代までっていうのは2000年近くありますけれども、本当に真理は変わらないんだということを、この37編を改めて学んで、そしてこれ新約聖書を読んでいるような感じが、三条の水行を読んでいるような感じがいたしまして、本当に感謝でございます。だから本当にありがとうございました。
はい、じゃあ賛美を歌います。じゃあ次賛美歌に死生歌の方でですね、死生歌にもあるのをちょっとじゃあ選びますのでね、ですね、聖句にあるものも連携したいと思いますね。
新生感謝するの
か、ね、はい、ちょっと待ってくださいね、その
新生感でこれ
ちょっと聞いてみてほし
い。
新にはない、はい、じゃあこれを見せてもらいます。
新生活の両方あるの、はい、それではですね、これはよく歌った歌です。新生活で248番、新生活で248番、生活もありますね、470、はい、生活は470です、472、新生活は248、
いつもあるね、
はい、
ちょっと
72です。
これね。